そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
世界はちっぽけで一瞬
ディープじゃなく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
そこアニの配信も今回を入れてあと2回になりましたね。
そうですね。そして来週の特集はなんとインタビューをお届けすることになりました。
はい、年末最後の配信です。
かなり急に決まったんですけど、いや良かったですね。もともと私はとっても行きたい作品だったので決まって良かったなと思いました。
そうですね、私もね、よかったら行ってほしいなと思ってた作品ではあったんですよ。
はい、最終回の放送をもう終えた段階でのインタビューになるので、もうネタバレ丸々ありありでお話いっぱい聞いてきました。というわけで来週は旗揚げ獣道の三浦和也監督をお迎えしてインタビュー特集をお届けします。
これさ、いいタイミングというか最終回めっちゃ良かったじゃない。
キレッキレでしたね、本当に。
どういう風にまとめるのかなと思ってはいたんですけれども、いやね、これ最終回作画だけでもいいから見てほしいって感じだよ。
いやー、本当にプロレスをやりきりましたよね、この作品は。本当に熱いものがありましたし、あの設定とか、そのプロレスラーが異世界に転生するっていうどえらい設定なのに、プロレス初心者にぜひ見てほしいアニメにあの集結したっていうのがすごい、私的にはそこがギャグで、まあまあそんな話もいろいろ聞いてきました。
年内最後の特集らしい特集になっていると思います。ぜひお楽しみ。ということで今日の特集は、
劇場版 G のレコンギスタ1池コアファイター特集です。
始まりました。今日の特集は劇場版 G のレコンギスタ1池コアファイター特集です。
地球上のエネルギー源であるフォトンバッテリーを宇宙よりもたらすキャピタルタワー、タワーを守るキャピタルガードの候補生ベルリゼナムは初めての実習で宇宙海賊の襲撃に遭遇して捕獲に協力。捕まった少女アイーダに不思議な何かを感じたベルリは、彼女が G セルフと呼ぶ高性能モビルスーツをなぜか起動できてしまう。宇宙世紀終焉後の時代、リギルドセンチュリーを舞台に少年少女の冒険は世界の真相に直進する。
ガンダム G のレコンギスタテレビシリーズは2014年10月放送開始、2015年3月まで全26話放送されました。今回特集の G レコ1池コアファイターは2019年11月29日に上映を開始しました。全5部作で制作予定です。いやね、私はね、今さっき見ました。
ああ、アマプラで。
アマプラではないよね。アマゾンビデオでレンタル配信で見まして。
ああ。
劇場数すごく少なかったんですよね、今回もね。
いや、東京23区内でも1箇所っすからね。ピカデリーだけですからね。
ね。
見に行くのめっちゃ苦労しましたよ。
ガンダムですよ、ガンダム。
埋まってんだけど、みたいな。空いてても端っこの方は初めて見るときには、そこの席はやだって思いながら。
まあ、富のガンダムなのにこの劇場数でいいのかっていう気はしますけれども、まあいろんな戦略があるんでしょうね、やっぱりこれはね。
でまあこのね、劇場では絶対に赤字を出さんぞという鉄の意志を感じるんですけど、
まあそのおかげで5部までやれるっていうところももしかしたらあるのかもしれないので、でもそれはね、買いましょうよ、その気持ちを。
ええ、まあ僕は作ってくれるだけでもありがたくてありがたくてなので、うん、何でもいいです。見れるんなら何でもいい。
はい、久しぶりにね、だってテレビシリーズ2014年からだったわけじゃないですか。
そんな前になるんですね。
はい、私はねもうすっかり忘れてます。
あ、そうですか。
はい、
実家に帰った時に割と見直してるので、
お、
結構記憶に新しかったりしますね。
今回はテレビシリーズで言うと何話までになるんですかね。
5話ですかね。
ほぼ改編という感じではなく再編集ですか？
改編はないんじゃないですかね。小さいカットや小さい継ぎ足しがあるってところですかね、時間的には。
あと一部セリフに追加されていたりとか改変があったりとかいうぐらい。
そうですそうです。それがキャラクターの心情を分かりやすくしてくれてたりとかするので、テレビ見ててなんだこいつ何この人みたいな印象はかなり減ってると思いますね。
個人的に見た感想ってすごくテンポよく進んでるな、1時間半っていう感じだったんですけれども、テレビシリーズよりもやはりスピード早いです。
いや、ほぼほぼこんなもんだったと思いますけどね。
こんなもんだったのか。なんかね、イメージ的にすっごい早いなって思いながら、別に端折ってるわけじゃなく展開が早いっていう感じで、
うん、
すごく見やすく感じながら見てましたけれど。
ここなんですよね。僕はテレビシリーズもすごく見やすくて、毎晩毎晩、ああ、面白かったな、よかったなって思って見てたんで、割とこう、周りのというか、他の人から聞く話の感想と、僕は違ってたんですよね、もうその時から。
まあ、今回の劇場版の感想って比較的、すごく見やすくなったっていう感想を聞くんですけれども。
多いですね。
多いですよね。っていうことは、はい、やはりテレビシリーズはすごくちょっと見にくかったっていうふうに感じてた人が多いっていうことじゃないですか。
と思います。ただまあ、そこはほら、最近のアニメ全体が、セリフで感情を説明したりとか、そういったことをすごいいろんな説明をセリフでするようになった作品が多かったので、そこに慣れちゃったから、みんな逆にジーレコの演出というかストーリーの進め方に戸惑ったのかなって正直僕は思ってました。
劇場版になったにあたって富野さんに対する苦手意識みたいなものがどうしてもあったのが、なんだろう、すごくシンボリックに、あ、富野さんってこういう作家さんなんだな、がすごく分かりやすくなったの。それも含めての分かりやすさだなと思ったんだけれど、富野さんの味はちょっと薄味になった感触があるの。
劇場版では薄味になっております。
やっぱりそうなんだね。
かなりなっております。
なるほどね。でもすごく私にとっては食べやすかったです。は
い、そうでしょう。
うん。
ブレンパードとか見ると、うわって思って、もうすごい味付けになってると思うよ。
だからなんだろう、本当富野初心者という点でも入りやすいなと思ったし、これが富野さんらしさっていうのはすごく存分に味わえたなというふうには思いました。
富野さんの作品に慣れすぎてるから、どのあたりが富野さんの作品を見ない人にうわって思われないところなのかなっていうのは僕にも分かんないんですよね。
まあ、分かりやすいところだと、やっぱりかなりセリフ回しが特徴的なんだなと思うし、セリフ回しの上にやっぱりドラマの濃厚さというか複雑さ、やっぱこの段階が必要なんだなっていうのを、このGレコ劇場版を見て改めて感じて、やっぱ初心者には富野さんのセリフ回し面白いから入らせてほしいんだなって思ったの。その複雑さはその後じゃないと受け入れきれない。
ああ、なるほどね。
だからなんか、うん、面白かったですよ、いろんなセリフ回し。
もうね、やっぱ癖になるんだよあれはね。
言葉選び本当に独特センスですよね。
そこでそのセリフ出るみたいなセリフが出ますもんね。
そうなんですよね。そこにすごい人間の深みも増されるしね、その場面でそういうこと言うんだって思うけど、別に空気を乱してる、そのなんだろう、空気読めないみたいな感じともまた違う愛らしさがあるなっていうふうに思う場面がたくさんありましたね。
あ、この人こういうこと言っちゃう人なんだな、こういうこと言うにはどういう気持ちで言ってるんだろうっていう想像をさせてくれるところ、むしろ想像しないとお話についていけないところはあるかもしれない。
なんかそこまでそのドラマの部分に関わらなくても、例えばかなり冒頭だけれど、共感の人が、彼女がいないやつの気持ちも考えろみたいなこと言うところがあるじゃない、はい、あそことか割と深刻なシーンになるのかなとか、これから問題が起きていくのかなと思ったら、そんなちょっと恋愛沙汰のことを挟むんだなっていうのもすごく面白いなと思いましたね。あの共感さんが、あ、こいつ悪いやつじゃねえなっていうのがそれだけでわかるみたいな。
ああ、そういうところはすごいうまいよね。
うまいなって思いましたね。
それで言ったら、だからくんたらって言葉がもう定着してるっていうのが歴史を感じさせる一言でもあったりとか、あのワードがもう 僕らの世界にはないけど、っていうか宇宙世紀のガンダムにもなかったけど、もうみんなあって当然っていうワードとして出てくるから、ああ宇宙世紀からだいぶ経ってんだなみたいな、そういうところが分かったりもするんですよね。
過度に意味深じゃない、もう自然になってるみたいなのが、うん、すごくシーンの中に織り交ざってこちらに伝えられているなっていうのは、なんか世界作りというよりかは社会、その雰囲気ごと丸ごと作るのがすごく巧みな、天才的と言ってもいいんだと思う、そういう人なんだなというのを感じますね。
今回この特集、もしかしたらジレコ一回も見てない人が聞いているかもしれないので、まあ、簡単な説明、時代設定、
はいはい、
の説明から入った方が親切かなとちょっと思いますので。
ああ、まあそれはありますね。
そうですよね。ガンダムは知っているみたいな。で、これは一体いつの時代なのか、うん。一応先ほどあらすじで出ましたけれども、宇宙世紀終焉後の時代、リギルトセンチュリーを舞台にしている。ということは、いわゆる初代のテレビシリーズ劇場版まで繋がったアムロとかがいる。
はい。
宇宙世紀。
この時空の話です。
ですよね。
はい、
いわゆる宇宙世紀ものなんですね、これはね、
その続きの話です、まあ、そのアムロたちがいた宇宙世紀っていう時空のあの次元の話なのは間違いないです。ガンダムウィングとかガンダム X とかガンダムシードとか、はい、ダブルオーとかは
別の世界ですもんね。
ほぼほぼ次元が違うと考えていただいていいと思います。
でもこの物語はちゃんとあの、うん、アムロ・シャーがいた世界の未来のお話ということですね。
え、そういうことです。
バナージたちが一生懸命頑張っている未来の未来っていうことですね。
そうですね。まあ、あの、バナージ君が一生懸命頑張っても、そのちょっと後にはね、F91 の話があったりとか、はい、するわけですけど。
まあ、それはね、はい、ユニコーンの特集の時に何度も話してますけれども。
そうですね。いや、宇宙世紀ってどこで終わるかは、まあ、今のところわかんないんですけど、漫画で600年代の話が出てきてたりとか、ハリウッドの映画で200年代の話が出てきてたりとか、なんかもうすごいことになってるんで、あまり気にしなくていいと思います。昔のガンダム、そうね、連邦とジオンが戦ってたことがある時空のドーンと先の話ぐらいの感覚でいいと思います。
はい。
まあ、昔のことはほぼほぼ関係なくなってる時代の話です。
まあ一応地球、のお話ではあると言っていいんですかね、
はい、同じ地球の話です、
はい、
ただその宇宙世紀をどんどん積み重ねていって人類が一回滅びかけたりとかして、ガンダムの漫画でもアニメでも描かれてはいないんですけど、宇宙世紀をどんどんどんどん積み重ねていくと人類全体が滅びかけて、でその滅びかけてからまた復興してきたというところで、リギルドセンチュリーという今回の時代の呼び方に変わるという、
なので我々がの常識じゃない部分っていうところももちろんこの世界では描かれているわけですよね。
そうですね。結構衝撃的な設定のあるクンタラとかね、
クンタラのお話、まあなんとなく差別用語なんだなっていうのは描かれてはいるんですけど、差別用語以上にちょっとやばい設定ではあるんですが、まあそれに関しては今回の映画の範疇では描かれていないので、まあ、今後のお楽しみという方もあれだけれども今後の展開で見た方がいいかなっていう気はしますね。
ですね。
っていうか、
まあ、あそこに住んでる人たちにとってはもうなんか当たり前の言葉で、クンタラに対する態度もあの蹴ったみたいな、ああいうことが別に普通なんだよと。
それを大問題とする時代はちょっともう超えてるっていう感じでいいんですよね。
そうですね、うん、はい。やった側とやられた側の意識というのはまた違うんですけど。
あ、まあ、そうですね。いじめみたいなもんですからね、もうね。
そうそうそう、うん、
はい。まあそのあたりについてもいずれ明かされていくと思います。とにかくね、今回の1の範疇では、うん、あえて説明していないこと、まあ説明してあるんだけれども、あの展開の中で見ているとわからないことって結構いっぱいあるよねって思いません？そのフォトンバッテリーってなんだっていうね。
すごいエネルギー。
まあエネルギー問題ってどの世界でも常に付きまとう物語の設定でもあるわけなので、まあその話も出ている。で、フォトンバッテリーが 宇宙から来ているんだなっていうのは見ているとわかりますよね。で、その取り合いみたいなことも起きている。うん、またそれが原因で戦争も起きているっぽいなと。
ぽいですね。はい。うん、まあ一応あの、ゴンドワンとアメリアがっていうところはありますけど。
はい、名前は出ましたよね。うん、
まあ、フォトンバッテリーってすげえエネルギーを貯蔵できるバッテリーが普通のところじゃ作れないから、宇宙から持って降りてきてもらうんだけど、その量が、潤沢な量が降りてくるわけじゃないから、決して豊かじゃない。でも、降りてくる当事国になってるキャピタルは割と裕福って感じですかね。
下ろしてる人たちは神なんですか？違いますもんね。それもまた。
神様じゃん、そう、人間なわけ
で。人間なわけですからね。
はい。
そういう根本的なまず設定がこの世界ってちょっと面白いんだよね。
うん、あのスコード教とかも皇王様が出てきたじゃないですか。
ガンダムの中であそこまで宗教色が出てきたのって初めてですか？
うん、まあ一応ビクトリーで出てきていたりとか、あのマリア・ピア・アーモニアの
あるんですね。私ビクトリー見てないんで。
ああ、そうなんですか。はい、いやーね、あの言いに行きますよ。はい。
うん、V のはなかなか強烈ですね。うん、
とか、まああとはサンダーボルトでも新興宗教みたいなのが出てきてましたね。ただ、まあ無害なものとして描かれる宗教、まあ無害、うん、っていうのはあんまりなかったって感じで、であのスコード教自体がそんなに技術を広めちゃ。技術を発展させちゃいけないよっていう過去の教訓みたいなのを競技に取り入れているので、だから宇宙世紀よりもはるかに時代は進んでいるけれども、とんでもなく強力なモビルスーツも兵器も作られていないという世界です。
もう主人公がこう信仰を持ってる作品って何気に珍しいなっていうのがあって、
そうそう、
大体信仰は否定するものじゃないですか。いろんな作品で、ヨルベがあるっていうことよりも自ら切り開いていこうみたいなスタンスのキャラクターを主人公にしやすいと思うんですけど、うん、ベルリって信仰に寄り添って生きてる感じだから、なんか否定もせず受け入れて信仰を持っているキャラクターが立ってきてるってすごい不思議な気がしますね。
富野の作品の中ではちょっと新しいタイプの主人公なのかな。
そうですね。まあ多分初めて見た人はなんだか分かんなかったっていうのが多分ほとんどだと思うんですけど、スコードって言って叫んでるのは、あれがそうです。ベルリの信仰の。
あの、ね、
神様お願いとか、アーメンとか、なんかそんなレベルの言葉なんで、そういうセリフが自然に出てきちゃうぐらいに主人公にも浸透してる宗教っていうことですね。
まあ、とにかく世界が広いというのか、国家が複数やはりありますよね。
ありますね。
でそれだけじゃなく、そのまああれ宇宙エレベーターみたいなものですよね。あのフォトンバッテリーを上から下ろしている、
うんうん、軌道エレベーター、
軌道エレベーターですよね、みたいなものですよね、はい、うん、ああいう設定があったりとか、うん、SF 的な面白さをきちんと入れた上で、それが通常にある世界の物語をきちんと描いていく、でしかも複数の人間をこう出しながら物語の展開を考えていくのってやっぱり大変なはずなんですけれども、
すごいと思いますよ。
こう意外と世界は広いのにちっちゃいところで物語が進んだりすることって普通にありますよね。
ありますね。
っていうかその方が分かりやすいから。でもこのあたりはやはりさすが富野さんと言っていいのかな。
いいと思いますよ。もうこんだけ人数出して、まあ無駄な人っていないんじゃないっていう、この人いらなかったでしょうみたいなキャラクターが出てこない、別にいてもいいでしょって、絶対に必要ってわけじゃないけどいてもいいでしょっていうところでみんなが動いてるっていうのは本当になんか世界作れてるっていう気がしますよね。
なんかね、私今回見ながら思ったんですけど、その、はい、2014年15年当時よりも今の方が、はい、もしかしたらこのジーレコっていう作品は時代に追いついた、時代が追いついてきた。
いやそれ本当にそうなんですよ。いやこれ言っていいですか。
はい。
僕、まあ、ご縁がありまして、ある方から、まあ、ジーレコに携わってた方からすごいガンダム好きなんですよって飲み会でお話した時があって、その時にジーレコ参加してたんですけど、あれはファンの方から見てちゃんと面白くなってたんですかって聞かれたんですよ僕。
はい。
で、その時に僕は、いや、あれは僕はすごい楽しめましたし、面白かったですし、で、あの作品、あのテレビシリーズ自体は僕はパリコレだと思ってるんですっていう話をしたんですよ、そこで。
パリコレですか？わかり、はい、かりますよ、私は。私はファンション関係にいたんでわかりますけど。
いや、まあ僕も、まあ、まあ、俺パリコレってよく知らずにそれ使ったんですけど、はい、言葉は。でも、あれってすごいなんか、突飛な衣装着て出てくるじゃないですか。
まあ、衣装というかね、そうですね。はい。
はい。で、なんか聞いた話だと、あの突飛なやつが、どんどんどんどん一般向けになってって、何年後かに市場に流れるんだよって話を聞いたことがあったんですよ。
まあ、デザインのセンスを見るようなものですからね、あれはね、言ってしまえばね。うん、あれがそのまま洋服として出るわけではないからね。
そうそうそう、
まあ、変なもんいっぱいありますよ、
うん、コンセプトカーとかと近い思想なんじゃないですか ね、うん、
そうですね、それと同じだと思ってるんですっていうことを言ったんですよね、その時に。でまた別の機会にまたその別の関係者の方と喋ってた時に、富野さんはもうあの人は天才だから一般人の2週3週先を行ってるって、だからその時に周りが理解できなくても後々みんなが追いついてくるよってみんな思って作ってるよって言われたんですよ。
まあでもだからその通りなんじゃないですか。
そういうもんだろうな、そう、うん、なんだろうなって。
私もね、そのジーレコのテレビシリーズの時は面白いと思っていたんだけれども、ちょっとついていけない部分っていうのも正直あったなと思ってたんですけれども、今回の劇場版は非常に楽しめました。まあただそれはテレビシリーズを見てるからっていうのももしかしたらやはりあるのかもしれない。
まあ多少あると思います、
と思うんですけども、こんなに分かりやすかったっけって逆に思ったぐらいありましたね。でちょっとそれってガンダムのオリジナルのテレビシリーズを見てた後に劇場版の3部作を見た時にすごくまた分かりやすくなってたみたいなところがあったので、ちょっとそれをね思い出しちゃったなみたいな気持ちがありましたね。私は中学生ぐらいだったのかな、劇場版見に行ったのは。
あ、先にテレビシリーズを見て劇場版を見れた、
はいはい、ですね、
いいですね。
で小学生の頃だもんね、うん、小学生の頃だからねテレビシリーズ見てたのはさ、
うんうん、
しかも多分再放送とかじゃないのかな。で、劇場三部作が、まあ、ブームとともにみたいな感じでしたからね。
うん、
だからそれをちょっと今回見ながら、思い出しましたね。だからここから見ても全然ありだなっていうか、ここから見てほしい感じはありますね。あとね、やっぱこれオープニングエンディングがないじゃない、まあ、映画としてはあるんだけど間に挟まらないでしょ。
テレビシリーズだと1話1話挟まるけどって話ですね。
そうなんですよ、はい、っていうのがなくなった分すごく見やすくなってるんじゃないのかなって。もともと劇場っぽいような物語だったんじゃないのかなって思って。
まあずっと続いてる話でしたからね。
そう、1話1話で区切るっていうのが本来難しい作品をテレビシリーズでやってたんじゃないのかな。
あー、それはちょっとあるかもしんないですね。
あ、それは確かにあるかもしれないですね。結構今回のところとかで私はアイーダの心境に一区切りついたところまでだったかなと思ってるので、すごくそのキャラクターの成長が見れるところで区切りがついたなっていうのを感じてて、これ毎週切られるとちょっとアイーダに寄り添いづらいかもっていうのをちょっと感じていたので、テレビシリーズの時は。
まあ、ぶつ切りっちゃぶつ切りになるんですかね、テレビシリーズは。
まあ、ぶつ切りというか。
トイレの歌が流れてるところで確か終わったような気がしますし。
うん、で、それで一周経つっていうのがあまり良くないのかもしれないね。うん、ここ一区切りっていうところまでまとめて見せてくれたら、こんなに見やすい作品になったのかなという気もするんですけども。まあ、そういうのも含めて時代についてきた、時代が後から追いついてきたのかもしれないね。
うん、
はい、ということでコメントいきましょうか。
はるさんからのコメントです。いけコアファイター、待ちに待ったジーレコ劇場版第1弾。分かりづらいと不評だったテレビ版から一転、分かりやすく主人公のベルリとアイーダの物語へと昇華しました。分かりやすく面白い物語に今後も目が離せません。続きまして、つねしんさんからのコメントです。ベルリは前向きだし、アイーダはお姫様してる。本筋はテレビ版ですが、すっきり話に没入できました。2章以降に期待。2月が待ち遠しいです。 一時は九州では公開されないかと心配していましたが、順調に上映感も増えてよかった。はい、ありがとうございます。
いや、個人的にはね、今回初めて見た人の感想も聞きたかったんですけどね。これしか見てないっていうさ。
まあ難しいでしょう、正直。
まあそこがやっぱり富野作品の難しさなのかしら、もしかしたら。濃いファンはいっぱいいるんだよね。
でも監督は濃くない人にほど見てほしいと思ってるんですけどね。
そうだと思うんですよね。
今回いろいろインタビューは読みましたけど、結構ことさら子供に見てほしいっていうのかなり言ってましたね。でもさっき話していた設定の部分とか、本当子供にとっては気にもならないのかなみたいな、本当キャラクターのドラマだけでいい風に富野さんは構成しているんだろうし、本当それを享受できる子供の意見は本当に素直に聞いてみたいですよね。
ガンダムだって私最初見てたの小学生なわけですからね。その政治の部分とかあんまり意識して見てないですよね。
だって現実だってエネルギー問題だらけだけど、多分小さい子たちはそんなことを意識していないわけだから、それは本当ドラマの中のベルリたちだってもしかしたら同じかもしれないぐらいですよね。
っていうかその世界で生きてるわけだからね、それが当たり前の世界で生きてるわけだからね、そうだから、それを見た子供たちがまた10年20年経った頃に、大人になった頃にもう一度見た時に、あ、そういう深い物語がそこの中にあったんだっていうふうに思えば、それはそれでいいのかなと。
だから本当にこれをうっかり受け取れるイベントとかいろいろやってほしいですよね。こんな東京でやってない、逆に地方でいろんな映画館でやってるんだったら、ちょっと子供たち集まれイベント的なことをやってうっかり見ればいい感じですよね。
あとはほら、ガンダムを作りたくてこっちの世界に住みましたっていう本当のガチ勢の人いるじゃないですか、ロボット工学とかに行っちゃった人たち。
ああ、はいはい。
っていうところはやっぱり監督も意識してると思うから、なんか水の玉のね、圧縮の仕方とかさ、そういうのも夢物語だったけど夢物語じゃなくせるような子たちになってくれみたいなところはあると思う。
人が想像できることっていうのはいつか実現できることだって言いますからね、まあ、そういうのを見て憧れた心境のまんまその業種に入っていくっていうのは全然あるし、あってほしいなとも思いますよね。
まあ、物語もね、比較的そのテレビシリーズに比べれば分かりやすく、みんなが言うぐらい分かりやすくって言ってるので見れる機会っていうのがどんどん増えるといいかなと思いますよね。そのテレビシリーズよりもこの劇場版から入るのが分かりやすいということであればね。
結構副読本っていうか解説書的な側面が強いかなって気がしてて、もうこれはどっちかというと受け手の問題なんですけど、もうアニメとかのキャラクターってセリフで言わないことは考えてないのと同じみたいな扱いを受けてるじゃないですか、今。そういうことを考えてるはずでしょっていうふうに言うと、それは考えすぎだよみたいな話になっちゃうじゃないですか。でもこの作品って、その言葉になってないところとか、感情芝居だけ、表情とか、声のちょっとしたニュアンスとか、そういうところだけにしかないものっていうのを、ある程度汲み取って、この人はきっとこう考えてるだろうなっていうのを読めないとダメな作品なので、
そう
です
ね、
多少そこがね、分かりやすく言葉になってたりとかはしているなっていうふうには思って、だからそれでいいんだっていう安心感みたいなのはあるんですけど、本編見たときにこれがリアルだよなっていう感じは結構受けるんじゃないかなっていう気もするんですよね。その人間同士のやり取りとしてのリアルっていうのかな。
テレビシリーズでよく言われてた主人公の態度がなんかコロコロ変わったりとか、何考えてんのか全然わかんねえよって言われたのがすごい僕は嫌で、映ってないところでなんか悩んでたかもしれないじゃんとか、ここでもうこう動いてるってことは、この人はそれまでの間にどうやって整理つけたのかなっていうところもちょこちょこ拾えるセリフ、他のセリフとかでもあったでしょみたいなところがすごく多かったんで、そういう想像する楽しさみたいなのもジレコは僕は魅力の一つだと思ったんですけど、それがこう真逆にダメなところって捉えられてたのがすごく不満でしたね。
まあそれは時代性の問題もあるとは思うんですよね、その作品に対する、うん、やはり特殊ですよ本当にこの作品は。で、今作られている アナザーガンダムと比べてもやはり別物じゃないですか。
そうですね、うん、
今作られてる作品の文法とちょっと違う文法で書かれた作品だなっていうのは感じますね、うん、まあ、いい悪いっていうよりかは本当に違う作品かなと。
なんでだろう、テレビシリーズの頃より劇場版の方がそれこそさっき言ったようなきっとこのキャラクター裏で悩んでるんだろうなっていうのがすごく想像しやすかったんですよ。それもやっぱりキャラクターにドラマをフォーカスしたからはなんか想像しやすくなったのかな。
それはあると思う。あのベルリがアイーダに対してこの人はあの時のことを覚えてないから僕のことをこんなに叱れるんだみたいなセリフは、うんうん、あれはテレビシリーズにはなかったセリフなんですね。あ、そうか、確か、はい、付け足すことによってじゃあ他のところももしかしたらっていう風に想像が広がっていく、広がっていきやすい作りになってるっていうのは確かだと思います。
ちゃんと考えてる人間なんだなっていうのを受け取りやすくなったっていう、
保管してるんでしょうね、うん、ちゃんとね。
それもだし二面性みたいな風にテレビシリーズの頃はなんか考えコロコロ変わるなみたいな風に思った記憶があるんですけど、それがなんだろう、人間はそういう面があって当たり前だよねにちゃんと思えるようになったんですよね。まあアイーダにしても表で強がる部分と裏でめちゃめちゃ泣き言という部分みたいなのはあって当然叱るべきっていう風に受け取れるようになったなというふと思いました。
私すごいアイーダっていうキャラクターは人間がつかみやすくなったなっていう風に思ってて、やっぱり幼さがあってある種思想だけあるんだけど自分がなくて他の人の言葉の受け売りしかないみたいなところから自分の責任とかを確立していくっていう過渡期の人間だなっていうのをすごい受けるようになったのは今回からかも。結構前回はアイーダのああいう他の人に対する想像力が足りない部分みたいなのすごく嫌だなと感じてたんだけど、この年頃の子で今こういうふうに考えてていつかこうなるんだろうなまで予測ができるキャラクターになったっていうところで、すごい好きですとは言いづらいんだけどなんか理解できるキャラクターになったなっていう、
なんかいずれにしても子供っぽいなっていう結論は変わりないのかもしれないけど、そこになんだろう愛着を持てるというか、うんうん、わかるわかるみたいな風になれるようになった気がするんだよね。
嫌な感じはなかったよ、
描き方、
うん、全然、うんうんうん、私の中では十分好きなヒロインになったなっていう感じがありましたね。
いやちゃんと1話の方でも世界は四角くないとか想像しなさいって一番それ君が言うっていうセリフを言わせたりとかはしてたんすよっていうね。
そうそう、でもでもですよ、でもそこから彼女はいずれ成長していかなきゃいけないわけじゃない。
そうだからそういうセリフが喋ら、うん、されてるっていう
感じはちゃんとわかるっていうね、うん、楽しみじゃん、成長を楽しみにできるのと、ああこいつ嫌なやつっていうのは種類が違うからね。
ああでそういう、ああそうかそうかそうか、それでああこいつ嫌なやつって受け取られがちだったってことですね。前のは
そう取れてもおかしくなかったってことじゃないですかね、うん、いやそれがそのテレビシリーズの30分で切られるところの問題なのかもしれないなっても思うわけよ今回ね。あの流れでテンポよく物語が進んでいってると気にする暇もなく次の物語が始まってるわけで、
1週間2週間空いてから間が実はあんま分かってなかったりとか想像が足りてない子だったりしたんだよっていう話になった時にそのセリフをどれだけ覚えてるかって話ですよね。
そうそうそう、薄れてたりとかね、その悪い印象だけが残ってたりとかね、まあ、そうですね、そういうものが今回はその1時間半の中でいいところまで物語を進めてくれたっていうところがこの非常に見やすいっていう風に感じられるところにつながっているんじゃないのかなって思いますよね。
あ、それはあるかもしれないですね。
尾田半世紀さんからのコメントです。富野由悠季監督お得意のリメイクです。それも五部作ですから大作の予感がします。今回私は念願かなって舞台挨拶でエネルギッシュな監督の姿を拝見しました。まだまだお元気そうで安心しました。何せリアルロボットものとしては最近ほとんど作品がなくて寂しい思いをしておりましたから、まあ本作がファーストのようなリアルロボットものかどうかは議論の余地があると思いますし、私はテレビ版を見ると少しファンタジーが入っていると思います。本作を見る前にテレビ版を見直したのですが、確かに新作部分が追加されベルリのトイレシーンのように分かりやすくなったと思います。 テレビ版Gレコでは後半で多くの勢力が出てきて、誰が誰と何の理由で戦っているのか分かりづらかった点がありました。劇場版でこのあたりが新作カットとして説明されることを切に望みます。はい、ありがとうございます。
いや、監督元気ですよね。
本当にいつまでも元気でいてください。
本当マジで200歳まで生きてほしいですね。
バイオリレーションかなんかで何でもいいから
いや、今回改めて思いましたけど、本当すごいですよ。結局富野監督の後に富野監督は生まれてないですよね。
そうですね、後継者的な方ですとか、あとは似た方、うん、明らかに富野監督の影響を受けてるよねこの作品は、みたいなものを作り続ける人はいないっすね。
遺伝子はいろんな人たちに受け継がれてるとは思うんですけれども、うん、
影響を受けてる人はいっぱいいる、
うん、いっぱいいるはずですよね、うん、でもいっぱいいるんだけど、現役でこんなもん作られたらなかなか超えられないよねっていうね。その収益とかでは超える作品がいくらあっててもですよ。でもこんなガンダム作られたらどうすんのよ感がちょっとやっぱあるなって思いました今回ね。
ああ、それはターン A の時も思いましたけどね、すごいなーっつって、今までと全然違うって楽しいっつって見えるから、う
ん、富野さんってオンリーワンがゆえにナンバーワンって感じの方だから、作風を継ぐ人が出てくるっていうと、それもうなんか違うじゃんってなってしまうので、いつまでもオンリーワンで永遠に現役でいてほしいみたいな感じですね。
そろそろ締めたいと思いますので、言い足りないことありますか？
そうですね、まあ、映画のことではないっていうことになっちゃうんですけど、カットされたシーンがちょこちょこあるっていう話はしたじゃないですか。そこでかなりテレビ版で僕は好きだったなってところが2つあったんですけど、姫様がカーヒルを殺された時にベルリに詰め寄るシーンがあるじゃないですか。あそこのところで、テレビ版だと姫様の顔が下に画面外に行って手だけ残って手がわなわな震えるっていうアニメーションの芝居があるんですけど、それがすっごい良かったんですけど、そこはカットされてたのが、ああ見たかったなっていうのと、あとクリムニックが出撃するときに整備員にジャベリンありがとうねっつってお礼言うところが消えてたのが、まあ俺は見たかったって。ただでもクリムニックの人の良さみたいなのは多分今回初めて見てる人にも伝わってると思うんですよね。
クリムニックめっちゃ美味しいですよ。
いや
嫌な役かと思ったら全然違うっていうさ。
そう、いや可愛いでしょやつは。
やつはいいですよね、ほんとね、うん、
目が綺麗って言われた時にいつも言われてることだって返してましたけど、あれテレビ版だったらありがとうって確か返してたんですよ。
いやでもキャラクターがより分かりやすくなったと思いますよ、その言い方で。
でもちゃんとね、自分の感情と今やんなくちゃいけないことは分けれるっていうところとかも見えてたりとかして、うん、すごい
いい男ですよ。
彼は一番二番を争うぐらいに好きですね、この作品で。もう一人なんか幸薄そうなメガネがいますけど、
気の毒ですね彼なんか
いや、こうやって人の目に触れることが機会も多くなりますし、しかも分かりやすくなってるっていうのはやっぱ重要なんだなって周りの反応とかも見て思いました。
そうね、まあジレコいろいろ言われてたわけじゃないですか、テレビ放送中は
言われてましたね、はい、本当に。
でも今回の劇場版、まあある程度濃い人たちが見に行ってる部分っていうのもあるかもしれないけども、でもまあこうやって見ると本当にすごく入りやすい物語に変わっているのかなっていう気もしますので、テレビシリーズでリタイアした人たちもぜひ劇場版で参加してもらえたらなと思いますし、まあ劇場数自体のその少なさっていう部分もありますから、あとはね、早くサブスプリクションで見れるようにしてほしいですよね。Amazon プライムとか Netflix とかで。レンタルになるとやっぱハードル高いじゃない？
そうですね。なんか48時間とか言われますからね。
そうなんですよね。っていうのもあるし、なかなか権利的にすぐはっていうのは難しいとは思うんですけれども、せめて次の2が出るぐらいの頃には1はそこに入っててほしいとは思いますね。
その方がまあ、ハードルも下がりますからね、2を見るハードルが。
そうですね。 と思いますので、そうやってね G レコの輪を広げていってほしいと思います。はい、ということでまた2月にはもう一度特集したいですね。
はい、
次回はもう少し内容にも触れたい。今回どちらかと言ったらおすすめしますという話しかしてないような気がしますから。
そうですね、まあ始まりですから、
はい、
まだ
あまり触れないこと、触れられないことが多いっていうところもあるね、うん、確かにね。ということで今日の特集は
劇場版 G のレコンギスタ1池コアファイターでした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。言わなかったよ、2月にやるって言ってましたけれども、劇場版第2部ベルリ激震は2月21日上映開始ですね。
はい、
さて来週の特集はオープニングトークでもお話ししましたが、
来週は旗揚げ獣道を特集します。ゲストに三浦和也監督をお迎えして作品についてたっぷりお話聞いてきました。お楽しみに。
最終回見てから参加してください。そしてたくさんのアニメが最終回を迎えつつありますが、1月5日は
2019年秋アニメ最終回特集をお届けします。
もうね、忘れる前に投稿してもいいですよ。投稿の宛先は
そこアニ .com まで、メニューバーの投稿募集より投稿をお待ちしております。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、青梅財団さん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、未だ放浪中さん、 B さん、ニワッチさん、つねしんさん、ニセクモスケさん、アビマルさん、キンネコさん、アスラーダ大好きさん、カイズキさん、シリコンダニのシカジカさん、クニオーアットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと、
ナセヒトミと、
タマと、
宇宙世紀仮面でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。